こんにちは。
こんにちは。
マンション理事長です。
あ、どうも、おさがとマンション理事長
の。おさでございます。
いやいや、どうですか、その後。
いやーね、マンション理事長になりましてっていうことをね、言った回があって。
はいはいはい。
まあ、あれから何回かその理事会っていう
のを、ね。あ、もうあったんだ。
経たわけですけども。まあ、長い。
長い。
その、マンション理事会がね、長いんですよ、うん。
マンション理事会ってまず朝やですか、やるのは。
だいたい朝ですかね。
休日の。
で、やっぱみんな、まあ、8人ぐらいさ、その大人が集まるわけですから、うん、働き盛りの大人が、はいはい、やっぱ土曜の朝とか、
なるほどね。
なんですよね。はいはい、もう土曜のさ、うん、貴重なね、休日をさ、もう潰すわけですけどね、もう大体3時間ぐらいかかる。もう1回につき、
そんな
時間から3時間はどうしてもかかるね。
きついな
ぁ。まあ、月1回。1回だからね、しょうがない部分はあるんですけども、
はいはいはい、
ね、本当ギャラも発生しないし、うん、すごいなって思いますね、本当にこのシステムは。
その後なんかないですか？
なんかやっぱりその長いっていう理由もやっぱ分かるんですよ。
う
ん、結局なんかやっぱ政治なんですよね、このマンション理事会っていうのは。
政治なんだ。
やっていくと分かるんですけど。はい、もうそのまあ、小さい共同体の中での、うん、その物事の進め方っていうのをやってるわけで、うんうん、やっぱこう政治なんですよ。
なるほどね。
まあ、地方自治体とかさ、
はいはい、
まあ、国会とかね、いろんなあれがありますけど、うん、その結構一番ちっちゃい、
なるほど、
単位、これがマンション理事会だなと思ってね。
ああ、そう考えるとマンション理事会がこういっぱい各地にあるやつの長が地方自治体みたいな感じになっていく。
地方自治体で、その長がさらにもう総理大臣、
なるほどね、
国会議員とかになるんだなっていうこの感じですね。やっぱりあの、民主的なんですよね。理事会の場っていうのは。独裁じゃないじゃん。ま
あね、そりゃそうでしょうね。
で、まあなぜかっていうと、権力がないんですよ、別に。マンション理事会には。
9時で無理やり決まって。9
時で無理やり選出されて、うん、貴重な土曜の3時間を潰している男たち、まあ、まあ、ところによっては女性もいますけど、
うん、
まあ大人がね集まってやってるわけなんですけど、権力が与えられてるわけじゃないんですよ、別に。マンション理事会である、このマンションはこれからこうするべしってまあやろうと思えば、それ独裁政権も
できないでしょ、やろうと思って、
まあ、無理か
絶対無理だ、
無理ですね。
いや、もうすぐ降ろされるじゃ
ん。民主主義なんですよ、もうとにかく。
まあ、それはそうでしょうね。
民主主義っていうのは何かっていうと、やっぱりその、平等な権力をみんなが持ってる。うんうんうん、その、理事だけじゃなくて、
それはそうでしょう。
住人みんなが平等ですから、
うん、
その、頭ごなしに何かをこうしろとか、うん、あの、これはこうするとかじゃないんですよ。
うん、
どう思いますか？どうですかねみたいな。こうなったら、仮にね、とか、仮にこうなったらどう思いますみたいな。仮の話とかし始めて、
その回
で、その民主主義だから、やっぱりそのあとその、うん、なんていうの、まあ、なんかちょっと問題行動してる人がいるねとかでも、うん、そいつを頭こなしにじゃあ追い出そうとかじゃないわけなんですよ。
そりゃそうだね。
マンションってのは共同体なんで、一緒になって進んでいかなきゃいけない団体ですから、 あいつを追い出せとか、クビにしろとかの世界じゃないから
それはそうです
よ。それも一人の住民としてやっぱりね、うん、貴重なやっぱ資産を共に持っている人ですから、
うんうん、そうですね。
その人の気持ちも組もうっていう姿勢なんですね、常に。
そりゃそうだ。
そうじゃなきゃうまくいかないです。対立したってしょうがないわけですから、
うん、
同じ住戸の中でさ、うんうん、同じ資産の中で対立したってしょうがないわけですから、
うんうんうん、
だからやっぱりそのやっぱそういう人がなんでこういうことしてるかっていうと、やっぱこういう理由があって、うん、っていうことはやっぱりそんなね、一方的に攻めるんじゃなくて、うん、まあ、まずはこういう決まりなんですけどもっていう、下から言ってねとか、うん、これを一つ一つに対してやっていくわけですから、そりゃかかるわと
どういうことを決めてるんですか？
いや、だから例えば、うん、その駐輪場の止め方がなってない人がいますねって。
それは誰かが持ってくるんですか、その議題を？
それはね、持ち込まれるんです。
ああ、なんか投書みたいな感じで、
うん、投書っていうか、まあ、管理人さんに報告があるんですね。
ああ、なるほどね。
どうなってんだみたいな感じで、もう駐輪場の止め方おかしいよ、
なるほどなるほど、
どうにかしてくれなきゃ困るよみたいな感じで管理人さんが言われて、はいはい、それでこうした、意見が寄せられましてと、
はいはい、
次回の方でご対応お願いしますって来るんで、うんうん、その陳情を持って、
はいはい、
なるほどねと
こんなこと言われてますと。
なるほどね、と。
ああ、
でもなんか聞くと、
うん、
まあ、どうやらその駐輪場に止めずになんか駐輪場の共有スペースに止めちゃうみたいな。駐輪場ってなんかそのさあるじゃん、
はいはい、ガシャって入れるやつ、ね、
ガシャって入れるやつあるじゃん、うん、ガシャって入れないと、入れないでもう手前に止めちゃうと、
あ、
でもそこは動線だから、そこで止めると他の邪魔になるから他の人怒っちゃうみたいなこと、
それは当然だよね、
うん、聞くとそのガシャってやんない人はちょっと足が悪いと、
ああ、それ聞いたの、それ管理人さんが聞いたのか、
管理人さんとかヒアリングした時にちょっと足が悪くて奥まで行って、でやっぱ大変だからちょっと手前に止めちゃったって言うんですけど、それは無理なんですよ通らないです、
まあそれはちょっとね、
まあ事情はわかるんです
よ、わかるけど
事情は組まなきゃいけないんだけども、最終無理ですって言わなきゃいけないのはもう決まってるんですよ、うん、
あ、もう答えは決まってるんだ
ね、そこをだって動かしたらさ、みんな好き勝手止めてむちゃくちゃになるでしょ、
まあね、
カオスというか、うん、駐輪場の意味なくなっちゃうから、うん、さ無理なんですよ、
うん、
無理なんだけどその事情を組んだ上で言わなきゃいけないですね、だからまずは決まりがありましてと、
うん、
共有スペースはもうここに止めちゃいけないんです、決まりが、この話大丈夫さっきからさっきから話してますけど大丈夫これ
ちょっとね、まだちょっと、
うん、
でそのおばちゃんの話はおばちゃんなんか誰か分かんないけど
だからまあね、そう事情分かるんですけど決まりですんでって言うしかないんだけど、その言い方もあるよねと、
なるほど、
いうのを一個一個にやってるわけですよ
ああ
やっぱ関わるなっていう
なるほどな、
でもやっぱりさ、その権力はないとはいえ、うん、どっかでそのリーダーシップを発揮しなきゃいけないんですよ、
う
ん、
そうだね、
平等なんですけど誰かが決めなきゃいけない、
決断は決めないといけない
から、ね、誰かが決断してそれをやっぱその総会っていうのをかけて、うん、いいですよね、大丈夫ですよ、文句ありませんね、うん、って言って、はいはい、もう決める、まあ無意識的に決める、うん、わけですけど、まあ、
最終的にはなんかそこで多数決になって、
そうですね、最終的にはもう多数決の世界なんですけど、ね、うん、
はいはい、
ただまあその多数決で切り捨てられた側の気持ちっていうのもさ、
ああ、これなんです
ね、あるわけじゃないですか、やっぱ
結局やっぱそこから犯罪が生まれちゃうんだね、うん、
まあ納得しないといけないわけですから、
うん、そのなんですよね、うん、でちゃんと納得させるためにはどうするかっていうことを喋ってんだ、
これ政治のほんと小さな単位だなと思いましたね、僕は。
ああ、なるほどね、
あと結構そのさ、もうマンションの中の、うん、まあ、文化というかその先人たちが決めてきた決まり事みたいなことが結構連綿とつながってるわけなんですよ、
うんうんうん、
でもそれってやっぱその世の中も同じじゃん、国も自治体も同じじゃないですか、
うんうんうん、
でやっぱ決まってきてるんで、なんかそのあのそのなんか歴史の積み重ねみたいなこともすごい感じるんですよね、中にいると、こういうことがあったからこういう決まりができたんだみたいなことを感じるんで、
はい、
だもしその決まりをあの変えようとしたら、
はい、
これまたすごい大変だなと
思う。ああ、今の自民党じゃないですか。
自民党とかも、でもだから実際そうなんだろうなと思って。
ねえ。
なんかその決まり変えようとしたら、その決まりをじゃあ決めた人のもとに行って、
うん、
これは、あの今変えた方がいいんで変えませんかっていう話をめちゃくちゃしなきゃいけないんですよ。
はいはいはいはい。
いやでもこれって前にこういうことがあったからこうなってんだよ今みたいな、
うんうん、
でそれをひっくり返せるだけの材料あんのみたいな、
おーすごい
感じですよ、
政治じゃん、うん、
でまあ大体さ、そんなひっくり返せるぐらいのことってなかなか起きないんですよね、うんうん、
ちょっと
変えなきゃいけない。そうなるとあの結局保守、
そうですよ、
結局前までの決まりを、うん、守ろうっていう側に立つしかないじゃないですか、う
ん、いいじゃん別に。
そうだからそれはそれでいいんだけど、うん、でもなんか世の中的には変化を求めてたりして、
うん、
もう変えてくださいよみたいな、これおかしいじゃないですかみたいなこと
がさ、住民がいたりする、う
ん、あるわけなんですけど、うん、なんかそれを変えるってエネルギーってすごいなと思うんですよね。
ああ、それはだからもうヒーロー願望がある人とかが やんないといけなくなってくるんですよね。
ヒーロー願望とかそれを変えることによって本当明確な論理的に得だっていうことを説明しきった上で、その票を集めるってことをやんなきゃいけないわけじゃん、
うん、
これってめちゃくちゃ大変だなと思って。
大変ですよね。ただよっぽど本当今の現状に、
う
ん、満足してないっていうことじゃないと動けないよね。
そうそうそう、強烈な問題意識ですね。このままじゃダメだっていう、
うん、
もう強烈な熱と、
うん、
あとロジック、
はいはいはい、
熱がありつつロジックも完璧で、うん、かつその支持を集めるっていうこの3つが絶対いるんですよ、仕組みを変えようとしたら。
あ、
これを俺マンション理事会もそうだと思って、
あ、なんか変えたいことあるんですか。
いや、ないんだよ普通ないのよ
普通ないよね、うん、
別にそれは差し迫ってることないのよ、別にマンションだったらね、
うん、
でも国だったらそういうのあるあるじゃん、今出生率とかもそうなんだけど、
そうですね、
でもそれってすごいことだぞっていう。
なるほど、理事会をやったがゆえに、
言ったがゆえにその国単位でそれやろうとするやつの志やばと思う。
それ
はね、もうマンションっていう、マンションなんかね、別に少ないじゃん、人数も。
う
ん、
そうでしょ。
でもその人たちを説得する上でも、やっぱ材料をかき集めたりとか、うんうん、あの、膝突き合わせて、こうですよって説明して、動かすっていうのって、なんてすごいことなんだって。
いや、それはもうね、多分ね、うん、その人の資質というか、うん、やれる人とやれない人がいいような気がしますね。
それをやろうとするだけですごい才能ですよ、
う
ん、これは。
そうですよ、
うん、
うん、
っていうことを最近感じてますね。
なるほどね、
マンション理事会
すごい。いや、でもなんか変えてほしいね、理事の原口さんのところのマンションのやっぱルールを、うん、1個は変えてほしい、やっぱせっかく
理事長な、俺の代でね、
そうそうそう、
俺の代でこれをした、あ、
そうそうそう、
でもなんかその気持ちもね、ちょっと出てくるの、不思議
でしょ、やっぱ男子たるものみたいなね。
そう、まあなんか総理大臣になると、うん、やっぱそういう実績欲しいらしいんですよ、
そうそうそう、
これ俺の代ではこれをしたっていうのが、
そうじゃない、
めちゃくちゃ言いたくなるらしいんですけど、
うん、
ちょっとわかる
そう、
だから俺の代でマンションの植物をめちゃくちゃ綺麗にしたとか、
いいじゃない。
俺の代で管理費上げてやったとか。
そうだ、嫌だね。悪性と言われる。
悪性じゃないよ、それは。必要だから。
まあ必要枠ではあるかな。
これをしたみたいなことが、なんかちょっと、これがでも権力欲みたいなことなんですよね。
やばい、そこで一個味しめちゃうと。
名声欲みたいなこと。これはやっぱね、なんかわかる。その喜びってなんかちょっとわかる。俺が時代を作ったみたいな、
はいはいはい、
あの欲って、やっぱあると思います、
う
ん、それ。
そうね、
うん。
だから俺でやってほしいわ。なんだろうな。
なろうかな。マンションの中に滝を作る。
わあ、か、
あの人の代であの滝作ったみた
いな。あの、邪魔なやつ。あいつのせいかよ、これっつって。
でも嫌な王ってそういうことじゃん。
そうだよ。
あいつさ、みたいな。
逆に
嫌な。なんか高い、めっちゃでかい墓作ってたよ、みたいな。何なのみたいな。
確かにそうなのよ、うん、
でもそういうの作りたくなる気持ちちょっとわかる。
いや絶対ある。やっぱ年表みたいのに、
う
ん、
そうそうそう、
名前入れたいもんね。
ね、原宿が理事長の代にはあの酒の池を作る肉の林、
エジプトの王の発想じゃん。
積立金をもう放出して税の限りを尽くしたっていう
最悪。下のグラフですっごい下がってる年が
積立金もバーンってもう牽制を振るって全ての理事をもう全員自分の言うことを聞く、イエスマン、
首跳ねてね、
イエスマンを並べてもう牽制を振るったみたいな。
あ、いいねいいね、
そういう残し方したいなって思う。ちょっとも
うマンションの名前もなんならちょっと変えてる。
マンションの名前変えられるの理事長。
でも理事長の力フルに使えばいけん
じゃん。すごくない？
原宿。
原宿マンション。
メゾン原宿。
メゾン原宿。でもそういう無茶苦茶なことしたいわって気持ちね、ちょっとわかる、
うんうん。これは伝説的ですよ
ね。ちょっと話しすぎたんで、もうそろそろ今日も行きましょうかね。はい、じゃあ今週もよろしくお願いします。
はい、
ありっちゃありスパーいやー、ちょっと話しすぎたな、理事長話。
理事長、やっぱ、理事長大変なんだね。
今、牽制がすごいから。俺の権力が今、もう、うなりを上げてる。
そんなうなってんの？
でもなんかやっぱや、頭おかしくなっちゃうやつもいるかもしれないね。こういう王に。
権力
で王じゃないんだけど、全部。理事長なんて王でもらってない。
理事長王と捉えてるやつやばいよ、
ね。代表なんだけどね。代表なんだ。まあ、代議士なんだけど。結構やっぱもう一見集中のやっぱ王になったら頭おかしくなっちゃうやつってやっぱいるなと思う、うん、
それはいるよね絶対。うれしちやほやされるからね、
何でもできちゃうわけだからさ、
うん、 もう本当にね、うん、気持ちいいだろうね。
気持ちいいよ、やっぱり自分の言うがままなんだもん ね。
そうですよ。
そうだから、それは逆にその時間は短縮できるんですよ、独裁だと。権力が集まってるってことはもう早いんですよ、うん、何事も、うんうんうん、ただマンション理事会には権力がないから遅い。
なるほど。
遅いんだけど、あのすごいやっぱしっかりと全ての声を汲み取っていくから、うん、歩みは遅いけどしっかりしてるんですよみんなの結束は固い、
うんうん、平和でいいじゃないですか。
独裁政権はやっぱ早い、早いけど不満がたまりやすいんですよ、ね、
これだから本当縮図でさ、うん、今までの日本がずっとさ、うん、その遅いけど平和っていうのがずっと続いてたけど、うん、全然これが経済が悪くなっちゃったから、うん、早いのにしてくれっていう感じが今全世界的にね、
たまってますよね。やっぱもう早くしろとか、うん、もうドラスティックにも全部変えていけよみたいな、うん、それってやっぱ危険なんですよね。民主主義じゃないんですよ、それは。民主主義は遅いんですよ、どうした
ね。
それどっちを取るかなんですよね、
うん、
そのやっぱ小さい声を切り捨てても独裁でいくのか、
うん、
全ての声を組んで少しずつみんなで納得し合って進もうねっていう世界なのか、うん、本当はね、政治ってすごいなって思う
政治の話になっちゃったね。
政治っていうのはやっぱ人間なんですよね、本当に。
そりゃそうです
よ、すごいわと思って。
あー大変ですわ、
うん、マンション理事会ですらこんな大変なんですよ本当に。おかしいよ、本当。金くれよ、ね、
投票に行こうってことですよ
そういうことなんですか。スパークお寿司の人生相談、
スパーク。
なんかセザールみたいでしょ
昔の CM
みんな知ってます。セザール、
セザール
マンション、
セザール、
ね、セザール、いいマンション、マンションの宣伝がね、うん、やっててさ、その時のセザールの言い方と今お寿司さんのスパークが被ったっていうそういう話
それ以上でもいいかでもない
ね。スパークお寿司の人生相談、
はいはいはい。もうね、こちら前回もね、ちょっと反省した部分もあるんでね、
真面目くんの祭りとも
別名真面目くんの祭り
呼ばれてるスパークお寿司の人生相談で、
やだな、やだわ。
皆さんからね、寄せられたご相談に、うん、スパークお寿司と私原宿が、お答えさせていただくというこのコーナーですね。
いや、もう今回こそはバシッと、うん、
バシッといきますか。
いや、いきますよ、
ね。じゃあもう早速いこうかな、
うん、お願いします。
お名前が、
はい、
マハラさん。
マハラさん、
はい、原宿さん、お寿司さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。
はい、
今回は3人の娘を抱えるスパークさんにぜひ育児のことでご相談があり筆を取りました。それは子供が言うことを聞かない時の叱り方についてです。
おー、なるほど。
私にも4歳の息子が1人おり、
うん、
遊び盛りで活発なのはいいのですが、スーパーでお菓子やおもちゃをねだられたり、
うん、
着替えるのが遅かったりするとついついイラッとして激しく叱りつけてしまうことがあります。叱った後にはこうやって一方的に怒鳴りつけるような言い方は良くないなと思うのですが、怒鳴る以外にどうしたらいいのかも分からず、子供相手に感情的になってしまう自分を反省する毎日です。スパークさんが子供を叱る時に気をつけていることなどありますか。良いアドバイスがあればぜひお願いいたしますと。
なるほどね。
叱り、
叱りね、
叱り問題ね。
ちょっとスパークさんって呼んでるんだなっていうところにちょっと驚きもありますけど、
ね。いや、でも、スパークお寿司ですから。
スパークさん
の、ね。スパークさんですよね。この相談コーナーにおいてはね。
なるほど。わかりましたね。
叱る、まあ。いや、時々やっぱりなんかね、こっちのストレスも結構溜まってるような状況、うん、余裕がないような状況だとさ、
はい。
なんとかなって言ったでしょみたいな。
あーね。
ちょっと切れちゃう時とか、やっぱ時々ね、ありますよね。
ありますね。だからあんまね、怒って切れてもいいことないんですよね。うん、
それはわかるんですよ ね。
ないけど、ドン、切れちゃうっていうのはね、やっぱありますよね。う
ん、早くしてほしいから、早く早くみたいな感じでね、するときありますよ、やっぱり。
これわかります。うん、もう、これに関しては、うん、いい特大スパーク入ってます。
お、
新鮮、取れたての。
取れたて、新鮮取れたて。
取れたてスパークが入ってますんで。
これはラッキーですね。マハラさんは。
マハラさん。じゃあ、もう、答えますか。
なんかスパーク回答を最初に出すっていう、
じゃあスパーク回答 いきますよ。
はい。
スパーク回答。あ、ちょっと待って、なんか、どうしたなんだっけ、マハラさんにと、いきますよ。
はい。
マハラさんに届けるスパーク回答は、
うん、
アンパンマンミュージアムに行け。
アンパンマンミュージアム、
これです。
あの港未来ですか、あれは。
横浜、横浜の新高島。
あ、新高島
ですね。はい。
まあ、あの港未来エリアのとこですかね、やっぱりね、
う
ん、
そうです。
アンパンマンミュージアムっていうのはまあ知ってはいるんですけど、
うん、
そこに行けば、え、叱り方、
叱り方がわからないって言ったじゃないですか。
はい。
で、これね、まあ取れたて新鮮スパークと言ったのは、
はい、
僕はこの先週行ったんですよ、うん、アンパンマンミュージアム。
はい。
そこで、ええ、もう画期的なことに出会ってしまって。
ああ、やっぱめっちゃタイミング良かったってこと
ですね。そうですね。だからほんと、マハラさん、
取れたて。叱り方に通ずる何か真理を得たと。
真理を得たというかね、うん、まあ、説明しますと、うん、アンパンマンミュージアムって、うんうん、あのね、中で、アンパンマンショーっていうのが行われてるんですよ。
う
ん、
ああ、まあありそうですね。
ね、
う
ん。アンパンマンショーっていうのがね、なんかね、広場で。
はいはいはいはい。
もうすごい、結構人いっぱいいたよ。うん、もう100人ぐらいいたんじゃないかな、お客さん。
まあ、ヒーローショーみたいなことですもんね。
そうそう。で、うん、アンパンマンたちが出てきて、わ、は
い、ー
っつって。
あ、いいじゃないですか。
もう、うちらはね、結構ね、ギリギリの、なんていう、ロープが張られてるところの、目の前で
砂かぶり。パンかぶり。
パンかぶり的です。
パンかぶり。
お腹空いたらもうパンが降ってくる。
カレーパンマンのカレーも飛んでくる。
やっつって、うん。焼きそばパンマンの、ヘラが当たっちゃうんじゃ
ない。焼きそばパンマンいんの？
あ、いないっす。
びっくりしたー。そんなチンキャー出たろと思って。びっくりした。
勝手に盛り上がっちゃう。
嘘はやめて。いるのって思っちゃうから。
焼きそばパンマンいなかった。まあ、出たのはアンパンマン、食パンマン、はい、カレーパンマン、メロンパンナちゃん。
おなじみの。
おなじみの4人。
面ですね。うん、なんかもう、スケさん、カクさんみたいな安心感あります。そうそうそう、
あるじゃないですか。うん、それ出てきて、わーって出てきて、うん、もうみんな、はぁーっつって、子供たち、
ね。そらなるよ。そらなる。
アンパンマンだっつって、めちゃくちゃ嬉しそうに見て、うん。で、その後、バイキンマン。むちゃくちゃにしてやるもんねみたいな感じで。
悪いね。
悪いでしょ。で、でっかいピストルみたいなの持って、ドーンとか言ってやってるんですけど。
キャーだね、
もう
ね。
うわーってなんだけど、うん、まあその時は子供たちも、まだわーだったんですよ、
うんうん。
で、こっからがもう、びっくりするんですけど。
なんですか？
こっからとんでもねえ
やつ
出てくるんですよ。
誰？焼きそばパンマン。
いや、焼きそばパンマンどころじゃないです。
どころじゃないの。
暗闇マン出てくるんです。
うわー、怖ー。
暗闇マンって皆さん知ってますかね？
ホラーマンじゃないよね。
ホラーマンは外国のちょっと陽気なおじさんみたいな感じ。
あれじゃないんだ。
あれじゃない。暗闇マンってい う,
ほう、
アンパンマンの中に何人かさ、ボス級の敵からってのがいるじゃ
ん。あ、そうなんですか。
あの、氷の女王だとか。
あ、いたな。
あとなんだっけ、なんかいろいろいるんですけど、うん、その中の一人に暗闇マンっていうのがいて。
はあ、これだからボス？
もうボス級の。
ゲゲゲの鬼太郎でいうバックベアード的な。
バックベアードとか、もう。
この例えが通じてるのかわかりませんけども。
一つ目のね。とか、まあ、うん、ボス級のとんでもない悪いやつなんです。
ドラえもんのギガゾンビだ。もう。
ドラえもんのギガゾンビわかんないけど、そうかもしんない。
こいつ出たら終わりだみたいな。
そうそう。手圧がドゥドゥンって、
あ、怖い、
ドゥドゥンって出てきて、
怖い怖い怖い怖い。
そしたらもうバイキンマンですら相手になんないみたいな。う
ん、そんな悪なの？
そう。バイキンマンがやっちゃえみたいなこと言うんだけど、うん、全然バイキンマンの言うことも聞かないで。
悪いね。
バイキンマンもろとも暗闇の世界に連れてってやるみたいな。
怖っ。最悪。
その時に、うん、うち2歳の子と4歳の子がいるんだけど、うんうん、俺4歳の子を、うん、まあ、膝に抱えながら見てたんですよ。
はいはいはい。
で、最初バイキンマンが来た時には、うん、バイキンマンダメだよねみたいなことをちょっと
余裕ある、ね、
そう、余裕があった 子が、うん、暗闇マンが出てきた時に、はい、完全に俺の方にめちゃくちゃ、うん、
のけぞって
のけぞってすっごい圧を、うん、あれって思って、
ほんと少しでも距離取ろう。
そうそうそうそう、
暗闇マンから
後ろに後ずさりしてるんですよ。
ああ、もうスウェーダックみたいな、もう。
スウェーダック、
ボクサーが、
あ、そうそうそう、
距離取るみたいな。あいつの距離いたら危ないみたいな。
で、あれなんか、すっごい重くなったなと思って、うん、どうしたのみたいな。 聞いたら、うん、あ帰りたい
帰りたい、シンプルに暗闇マンと同じ場所にいたらやばいと思う
一目散にかこの場にいたくない。
あでもすごいね、もう原始的な恐怖だよね多分。そう、暗闇マンって。
そうだから、その子がそこまでの恐怖を受けてんだったら、うん、下の 2歳の子どうなってんだろうと思ってみたら、
圧倒的な、
完全に硬直しちゃって、
うん、
立ったまま一人は、
うん、
たけしみたいな ポーズで、うん、肩を上げてるポーズで完全固まっちゃった。
硬直
にな
って、怖いけども何もできないみたいな。
そう、それでもう完全にビビっちゃって、もうそっから全く楽しんでないアンパンマン
ショー。うわー、怖、暗闇マン、
暗闇マン怖すぎ本当にめっちゃでかいのよ。
でかいの、うん、暗闇マン。
そうそう、バイキンマンとかって、うん、まあ
でもその人が入ってるから、みんな人のサイズ
じゃないですか。じゃなくても暗闇マンは3メートルぐらいある。
それもう無理じゃん、怖いじゃん。
怖いでしょ、
大人でも。うわ
うわって迫力もすごい、
うん、
だからマジでも異次元の世界なんですよ。
や
っぱ怖すぎちゃって、うん、で、
うん、
そでもうまあショー終わりましたと、
うん、終わったの、暗闇マン。
いや、まあまあ、いる。まあね、それネタバレになるから、まあ、あんまり言えないですけど。
まあまあ、終わったと。無事終わったと。
まあ、イベントは終わったと。うんうん、で、どうだったつって、うん、怖かったねみたいなこと聞いたら。まあね、怖かった。暗闇マン怖い。
暗闇マンがもう、やばいと。
そう、暗闇マン怖いっつってて、うん、そうだよねつって、うん、終わりました。で、後日ね、
うん、
家に帰って、
うん、
で、なんかね、まあ、着替えないとかね、はい、このおっしゃってた通り、
あ
ね、
なんかね、ふざけちゃって
、ちょっとやめなさいって言って、うんうん、前まで聞かなかったことがあったんですけど、
うん、
そういうの全部、
うん、
あ、暗闇マン来るよ。つったら、本当に目の色変えて、うん、ビタッと止まって、タタタタタってなって、怖い、怖いっす。マジで何の、あの、うん、どんなシチュエーションでも使えるんですよ。だってあのお風呂出た後さ、うん、早く来てっつって、
うん、
今までもう走り回るんですよ、バーっつって、
うん、
裸でね、
着替えないね、そうそう、全然裸でもうね、
うん、それが、うん、今着替えなかったら暗闇マン来るよっつったら、うん、ダーッと走ってきて、
はい、
自ら
早く暗闇マン来ちゃう。
そうそう、もうすごいっすよ。
すごいね、
うん、うん、いや暗闇マンの力すごい。
もう古典的なでも手法ですね。まあ、鬼が来るよみたいなこと
じゃん。うん、生ハゲ的な、ね。
生ハゲ的なやつじゃん。
そう、まさにな、恐怖政治ですよ。
恐怖政治じゃん。
うん。いや、でもね、これはめちゃくちゃ 楽だな。
はー。親からしたらちょっと助かる部分ある
ね。あるね。
暗闇マンの恐怖によって。
だからなんか今まで、お化けいるよとかよく言ってたんですよ。
あ、お化けはある。
鬼来るよとか言ってたんだけど、うん、なかなかもう聞かなくって、うん、だけどね、やっぱここに圧倒的悪の暗闇マンっていう存在を
ボン、シャレになってないからね。
しかもさ、目の前に本当にいたわけだから、
いたんだ、具現化してたんだ
よ。そうそうそう、これは本当にいるんだって今思ってるんで、
うん
う
ん、
むちゃくちゃ使えます。
すごい、そういう意味でそういうショーをやってるのかな、うん、もしかして。
あ、それもあるかもしんないね。
もっとやっぱ恐怖を植え付けようって、うん、アンパンマンミュージアムに来たら、うん、恐怖を植え付けて、
うん、
それで、あの、言うこと聞きますよ。暗闇は言ったらもう、すぐもう。
確かにね、それあるかもね。
うん、
なんか本当だから他の子たちもみんなね、
うん、
ピタッと止まって。
いや、やばい。だって、もう3メーターのやつ出てきたらもうさ、
うん、
やばいもん。
やばいやばい。だから本当にその後も、なんかやるたびに、
うん、
来ない？なんか来ない？みたいな感じで、うん、もう、怯えちゃってんの。
それ、いいこと。いい思い出になる
わ。わかんない。
アンパンマンミュージアム
さ。そうだよね。
行きたいってなんだくらい、アンパンマンミュージアムに。暗闇マンいる
じゃん。いや、違いますけど、もう二度と行かねえか。
それ、いいのかな？
わかんないけどね。うん、でもね、ちょっと一回はやっぱ一見の価値ありですよ、
ね。すごいね。
でもあのうちのね上の子はねまたいいこと言ってたというかね、うん、あの俺がね、
うん、
暗闇は怖い怖いって言うから、
うん、
もうお父さんとしてここはこの子を助けなきゃと思って、
うんうんうん、
大丈夫ですよ、父さん暗闇来たら倒しちゃうからつって言ってやったんですよ、うん、そしたら上の子がやめてって言って、
え
ダメ
っつって、倒しちゃダメってこと、
そうダメっつって、そんなのダメだよって言うの、う
ん、なんで
なんでっつったら、だってね暗闇マンは、
うん、
暗闇の世界に取り込んで、
はい、
一生出られなくするのが暗闇
の。怖え！そんな怖いの？アンパンマンの世界にそんな怖いやついるの？
いるの
よ。めちゃくちゃやばいやつじゃん。
そうだよ。だから、お父さんが暗闇の世界行って、
うん、
それはもう腕力じゃ勝てないから、うん、出られなくなっちゃう。そしたら私、誰とブランコ乗るの？この、
めっちゃいい
じゃん。めっちゃいい話。
めっちゃいいじゃん。何それ。聞きたい。暗闇マン連れてかなきゃ。
これはだからね、なんかしつけ。言うこと、もう暗闇マンで一発で聞きます。
すごいな
ぁ。やっぱね、よくできてますよ、アンパンマンミュージアム。
あ、他はなんかあるんですか、アンパンマンミュージアム。
あとはね、うん、なんか、まあ、いろんなところで、なんか時間によって、ショーをやってたりとか、なんか体験型のダンスみたいなとか、あったりして、一番最初に見たのが、なんかね、サークル状にな椅子があって、真ん中でアンパンマンとか出てきて歌うみたいなやつ、ちっちゃいショーみたいなのがあって、そこでまあアンパンマン出てくるんだけど、
忙しいね、アンパンマン。
忙しい。あ、で、
うん、
で、その時ね、もう開演してから間もなくだったの。うん、もう数十分ぐらいの時間だったから、うん、みんな来て、もうテンション高くなっちゃう、うん。
あ、なるほどね。
で、そこでバーンってアンパンマン出てきて、もううわーってなって、子供たち。う
ん、はいはい。
来たーってなって、うん、で、歌うよーっつって、うん、まあ、よ、あの歌ですよ、一番有名な。
マーチね。
あ、そう。
うん、
そうだーって、そう、それが始まって、はい、みんなもうノリノリ
で
歌って、
ね、
うん、で、3曲ぐらいあったかな、うんうん。で、俺ね、初めてだね。なんかね、うん、人が、ざわっつって、空間がざわついた瞬間を味わった。3番目になった時に、はい、じゃあ、今からアンパンマン体操するよってアンパンマンが言ったの。
アンパンマン体操。
その時に子供たちが、
うん、
嬉しすぎて、
うん、
なんつうの、ざわって音がしたんですよ。
キャーじゃない
の？じゃないの、もう。
やったーじゃないの？
え、いいの？っていう感じ。
そんな扱いなの？やってくれるやろ、体操ぐらい
さ。なんか、楽しさがもうマックスになって、次何になった時に、え、体操って、あの体操みたいな感じで。
もう天井超えたんだよ。
そうそう。
その瞬間。
その時の、空気感すごかったんだよ。
アンパンマンマーチと勇気の鈴がリンリンぐらいでもう終わりかなと思ってたら、この後？
そうそうそう。
体操？
体操って。で、そのアンパンマン体操実際見たら俺、いまいちピンとこないような感じだったんだけど、なんか、アンパンマン体操っていうので、一個、みんなが一気にできるみたいなイメージが多分すごかった
の。
ちょっとそういう感じじゃなかったんだけど、それを期待した子供たちが、もう本当にざわついて、カイジの本当ざわざわっていう感じ。あれとか面白かった
な。すごいね。そんなあれもあるんだ、
うんうん、
パンも食べんの？
パンもね、パン工場、うん、横浜で一番売れてるパン屋と言われてるね。
へえ。
もうジャムおじさんのパン工場っていうのが あるんですよ、
うん、
アンパンマンのミュージアムに、
うんうん、
むっちゃ高いパンね、1個
高い
くせに大した
やつ
じゃん。大したやつじゃん。で、アンパンマンってやっぱアンパンマンメインだからさ、うん、アンパンの
顔
売ってんだけど、
ね、
アンパン全然売れてないじゃん。やっぱ全然さ、
うん、
子供たちはアンパンよりさ、やっぱチョコパンとかそういうの食いたい
よ。そうなんだよね、実際ね。アンカーなんだ
よ。そう。やっぱドキンちゃんのパンとかが売れてるんだけど。
そうなんだね。型なしじゃん。
型なし。
目のパン全然売れねえな。体操もいいけどよ。パン売ってくれよ、もっとよ。
体操。あんだけ働かせといて、もうパン売れねえな、お前とか言われたら、たまったもんじゃないよね。
そこは味がやっぱね、味がいかんと欲しがたい、味は。
当時は一番のメインだったんだけどなっていうね。
うん、いや、じゃあアンパンマンミュージアムに行くと、うん、その恐怖という副産物があって、
うん、
それによって子供が言うことを聞くようになると。
そうです、本当に。
これをいいこととするのかどうかわからないですけども、
うん、
まあ、親がね、わーっていうよりは、
そうね、
もしかしたら、それよりはマシかも。
そう、共通の敵だからね、うん、親と子供の共通の敵、暗闇マンだから。
なるほど、
大丈夫ですよ。そこ
も政治と同じですね。
確かにそう、
外側に共通の敵を作って結束を高めるみたいな、
ね、そう、好感度上げるんですよ。
政治なんですね、
うん、
幼い頃からやっぱ政治を使っていかないといけない。
そうですよね。
の時間が近づいてまいりましたが、うん、いや、いいんじゃないですか。お寿司の人生相談も順調じゃないですか。これは
順調なんですかね。
やっぱり結構育児のねご相談が多いですけども、
うん、
なんかもうちょっと結構ミニサイズのお悩みとかも答えていきたいんでね。
あ、そうですね。
なんかもうほんとちょっとした、
うん、
ちょっとしたやつがあればどんどんね送っていただければもう、スパークお寿司がもう、
うん、
一刀両断にもうね、
そうですよ、
切って切っていきますから、もう、
もう真面目くんなって言わせないです。
そうね。いやー、リッチャーリスパークもね、
ま
あ、もうすぐ2桁にも突入するんで。
あ、もうそんなになっちゃうの。
なんかそろそろスペシャル回みたいなのもやりたいですね。
まあそうですね、うん、
まあ、あのお出かけとかさ。
ああ、そういえばあのなんかマイク買ったとか言ってたじゃん。
あ、そう、風防ね。
風防買ってから1回もやってない。
風防買ってから1回も行ってないんで、それを使うっていう意味でも、
あ、
ちょっと外でやるみたいなのがいいかもしれないですね。
それ、そうですね、
うん、どっかちょっと行きますか、考えてね。
そうですね、うん、どっかせっかくだからもう風すごいとこ行ってみるといいかもしれないけど。
あ、その効力を試し
にね。さすがにすごいビュービューは無理か。
あの家電を買いに行く。
あー、なるほどね。
2人で
浜ちゃんとじゃん。浜ちゃんと会やってみる。
浜ちゃんと会やってみる。2人で電気屋に行って、うん、
はいはい、
なんか1個絶対買わなきゃいけないんで、家電を。
ああ、いいかもしれない。
増税前ですから。
あ、
増税前スペシャル企画。
ありそう。いろんなとこで
ありそう。ワイドショ
ー。ワイドショー。
ワイドショーじゃねえ
か。ワイドショーの完全やってるやつや。
増税を受け入れてまず。
まあでも 10% になっちゃうからね。
そうですよ。なんか買い物会、買い物してみるってでもいいかもしれないですね。
確かに、うん、なんかね、普段買わないものをちょっと買ってみたい気持ちもある。
で、なんでやっぱ欲しいかとか、うん、なんで買ったかとか、やっぱ理由があるわけだから、はい、それちょっとやってみようかな、お出かけでね。というわけで、なんかまあ来週はどっか出かけるかもしれないですけども、
はい、
また、リッチャリスパークよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。